インターネットでお世話になってます国斉藤です。国斉藤のプロレスのこと始めていきましょう。国斉藤のプロレスのことはプロレスに人生を狂わされた国斉藤がモメンタム重視で独自の視点から試合の感想やお話の妄想、プロレス界の情報なんかを垂れ流すザ・ベストプロレスポッドキャストソファーです。はい、ということで、今回はですね3連続更新ですね、ビッグマッチラッシュ、続きましてはこれ2発目になります。ここから聞いてる人もいるのかな。はい、2発目は 9.25 あノア 9.25、名古屋のこといきたいと思いますよ。はい、新日本プロレスですね、熱量高いレビューをさせていただきまして、これ3本撮りのうちの2本目です。やや疲れが見え隠れしない、ということでノアの名古屋大会レビュー早速いきたいと思います。なんかね、無糖効果でチケットが売れてるということなんですが、のわりには1933人、これは売れているのかちょっとよくわかんないですけれども、はい、そんな名古屋大会です。大盛り上がりだったようです。第1試合、曽山学ぶ小沢大志は7分1秒逆指固めで曽山学ぶが勝利しました。小沢大志はねザ若手感出てますね。まだまだね足りないところいっぱい見せてるっていう感じです。ただその中でも一つ光るのはですね、目やばいですいい目してるわ本当。ドロップキックって言うと思ったでしょ、違うんだな、目だよ目。一瞬たりとて気を抜かない、そして、よそ見しない、この小沢大志の目力はちょっと俺は注目してほしいですね。確かに機械体操やってたっていうこともあって、バネが半端じゃない、それから体つきもなんかちょっとね期待できるようなデカさなんですけれども、見てほしい目です。ちょっとやべえ感じの目してるからね本当。はい、その辺お楽しみにって感じです。さあポンポンいきましょう。第2試合、ノサーロンガイエイター VS 藤村海矢野安隆は4分3秒、低空画面ドロップキック、なんだグレンタイコンビネーションみたいので、曲げちゃいました。いやなんってなんでどうなんすかねこれ、ちゃんとやれよって思っちゃいましたね。おいっていう、まあ確かにスピーディーだし油断してるとフォール奪っちゃうよっていう感じがねわかるんだけど、わかるよ、だけどさもうさ藤村海ってそういう扱いじゃなくねっていうのはちょっと思いましたね。若い選手がなかなか勝たせてもらえないとかっていうのでよく不満をね目にしたりしますし、俺も感じることあるんですけど、いやもう勝てないのは100歩譲るとしてもうちょいあんだろうって、なんでこんな雑魚キャラみたいなね、あってもなくてもいいような試合すんのって、じゃあやんなくていいよって思っちゃうの俺だけでしょうか。はい、まあねエータもどうなんだか知んないですけど、なんかドラゲーだいぶふわふわしてますね、相当やべえっぽいですけど、はい、まあなんか試合より入場退場の方が時間取ってたんじゃねえのって感じですね。うん、まあちょっとあんま語るとこないっす、矢野もちょっと見せてほしかったわ。はい、続きまして続いちゃうよ。第3試合、まさきたみや稲村よしき VS モハメドヨネ斉藤仁は9分47秒、来た無双で稲村がヨネから勝利しました。うん、いや結構あっさり勝ったなこれもね特能でいろいろ聞いてる中で前半戦に結構いいサプライズありますよみたいなことをね言われてたんで、もしかしてこれかなこれかなみたいな、そこまで言われててもこの試合がそうだとは全く思わず結構淡々と見てましたね。はい、まあ、まさきたみはナショナル挑戦あるしなみたいな感じで思ってました。まあいつものいつものって言ったらあれですけど、米明俊組なんだろうなとか思ってたら、まさかね稲村があんだけボコられてんのにショルダーで一発逆転してそっからの無双で勝っちゃうとはもしかして何か始まりますようやく1個下が入ってきたから1個上上がったって感じじゃない？そんな感じはありますよね。はい、1個下っていうかね一番下に 一段入ったじゃないですか、小沢大志っていう。
ああこれで若手として一個上上がったんじゃねえのって感はありますけど、
いかがでしょうか。はい、いやまあその辺さっぴいてもね、この正木タミヤ稲村良樹っていうのはいろんな意味で本当ねいいチームなんで、はい、あの試合のねこうすごいところとかっていうのも面白いし、最近北見はあのジャンピングショルダーズ、ジャンピングライラットめちゃめちゃいい味出てるじゃないですか。こう隠しきれない可愛さが出てるのもまたいいっすよね。可愛いとか言っちゃった、もう本当こういうのねあんま言いたくないんですけど。でもちょっと可愛いよね、あの正木民也のショージャンプショルダーとショージャンプラリー、威力とかうおーとかっていうよりはいいねみたいな、可愛いみたいな、はい、感じです。ザ・タフ、名前はタフだけどね、可愛さ全面に押し出して頑張ってもらいたいと思います。期待しとるで。はい、第4試合、アレハンドロ忍者マックエクストリームタイガー VS 忠助弘樹大原はじめは、10分24秒、11分も試合してるのに最後これかい、マスクハギで、反則負け、忠助が反則負けです。忍者マックがねこうなんか忍者マック紹介しつつみたいな感じだったんですけど、最後はマスクハギで終わっちゃいました。エクストリームタイガーのマスクと新コスチュームがかっこよかった。それから大原はじめの、バイプレイヤーぶりも素晴らしかった。ただ最後は忠相が悪いことして終わると。忠相がねここでこうちょっとヒールっぽい感じを出したのが、もうコテコテのねヒール感出したのがこの後につながってきます。第5試合、丸藤直道、ジャック・モリス、イホデ・ドクタル・ワグナー・ジュニア VS 田中雅人、望月正明、稲葉大輝は13分49秒シューティングスタープレス、まあよかったね。合格なシューティングスタープレスでジャック・モリスが稲葉大輝から勝利しました。モッチーがねミスター N1 って T シャツ着てました。いやーこれ継続参戦の意思表明に他なりませんよ。楽しみです。なんかこれ売るんでしょう、しかもこっちすげえな。あのこの余った人詰め込んでる割にはですねメンツが豪華っていうのはノアにありがちなところです。テーマ性も何もないカードなんですけれども、各選手持ち味を出してて、なんなら丸藤が一番影薄いというか面白くない、面白くないとか言ってはいけない、そんぐらいの試合でした。あのそのぐらいワグナージュニアだったりジャグモリだったり、男子だったりモッチが頑張ってる。やばちょっと相変わらずよくわかんないというか、まあちょっとね変な挟まり方しちゃいましたね。中島勝彦戦でもうちょっといけると思ってた期待を、まあ、ほぼファンの期待を裏切ったようなぐらいの感じになってるところ、試合をこの試合の後ジャック・モリスに負けるわ、この試合の前には個人に負けちゃうわということで、いやだったらなおさら真ん中もちょっと頑張んなきゃいけなかったんじゃねって思いますけど、はい、まああんま負けた人の悪口言ってもしょうがないので、ジャック・モリスシューティングスター今日は危なげなく決めましたよ。はい、よかったと思います。第6試合 GHC ジュニアヘビー級タック選手権、これが濃かったな。26分56秒、あ違う違う違う、チャンピオンクリス・リッジウェイ小川義成 VS チャレンジャー、小峠敦吉岡聖輝は26分56秒、バズソーキックで吉岡が小川から勝利しました。前哨戦でもですね痛めつけられる吉岡、向かっていくけど跳ね返される小峠みたいな感じで、もうスティンガー強しがですねもうすんごい強い試合でした。そこにどうやって向かっていくのかっていうのがね当然このテーマになります。小川、それからリッジウェイっていうのも見た目も強そう、てか見た目強そうなのはリッジウェイだけですけど、で試合したらねもうほんと抜け目ないしみたいなところなんですけど、このラスボス感というかちょっと強敵感出してるねスティンガーにどう向かっていくのっていうところがポイントなんですよ。ただ前哨戦含めねこう向かっていっても向かっていってもなかなかこう跳ね返せないというかいうところがあって、跳ね返されちゃうかっていうところがあって、直近のイルミネーションではなんとか勝ってるもののですよ、リッジウェイがね やばいんですよね。まあエリミネーションではこの2人1人でね、失格させてますし、もうだって俺1人でいいわぐらいの感じですよね。でリッジウェイ、こう何度も言いますけど、前回来日時と比べて、まあ、今回、まあ、タトゥーもちょっと増えたんですか、増えて、頭も丸めた状態で、もうほんとやばいですね。処刑人感がすげえ増してます。さらにちょっと弱かったキックとか、それから関節の入り方とかのインパクトも増していて、本当にですね、ちょっともう今一番じっくり見たい人、ノアで一番じっくり試合見たい人、この人かもしれないってぐらい本当すごいです。さらにね、タッチしたら小川が控えてるということで、もうリッチウェイ頑張らせといて、小川がねいいとこ抑えていけばもう最強なんじゃねえのみたいな感じです。はい。ややもすると地味な展開ではありますが、リッチウェイのエグさによってですね、そこをカバーするみたいな、キックの威力もだいぶ上がってました。いやこれはきついぞと、これは勝てんぞみたいな感じだったんですけど、最後ね4の字で追い込まれちゃって、なんとか、ロープブレイクして、でもう一回小川がねとどめの4の字に入ろうとしたところを、頭けっぽってしたから、さらにバズソーで頭けっぽってスリーカウントを奪いました。いやこれね、ややもするとちょっと唐突というかいう感じもあるんですけど、もうこのなんだろうな、すげえ強い人たちを一瞬の隙をついてなんとか倒した感がすごく良くて、はい。で吉岡はバズソーでねずっと種まいてきましたから、これがフィニッシュになったっていうのもすごく良かったと思います。いやすごい重たい試合、ただね重たい試合を、ベビーフェイス側と言いますか、元木吉岡が制したことですごいカタルシスをね味わうことができました。はい。そしてその勝利の余韻に浸ろうかという時にですね、忠相と弘樹が入ってきまして、椅子でですねもうちょっと頭から血出てる小峠をですねめった打ちにするっていう、で挑戦表明をしました。もう小峠吉岡がスーパーベビーフェイスやった後なんで、今後もね逆に今度はスーパーヒールを決めるしかないということで、決意とも言うべき椅子めった打ち、いやーちょっと弱い気もするんですけど、忠相弘樹組ってあんまイメージないんで、頑張ってほしいですね。はい。まあそんなこんなでなんとか勝利を収めるもですね、ちょっと忠相にやられちゃって、覚えとけよみたいな感じになりました。次第7試合 GHC タッグ選手権、チャンピオン鈴木デキリティモシーサッチャー VS、杉浦隆小島さとし、タカアントサトシなんですけれども、この試合は18分41秒、オリンピック予選スラムで杉浦が、鈴木デキから勝利を収めてます。まず、タカアントサトシなんだかんだいいチームになりました。そして、チャンピオンチームが入ってくるんですけど、いや入場すごいからねってこれも事前に言われてたんですね、トグノーミンから。どれほどのもんじゃいって思いましたけど、いややばいなレクイエムっつうのやばい、誰もがもう一回聞いただけでわあボス来たっていうやべえの来たってわかる。でやべえの来たと思ったら、なんかもうすげえ地味で強そうなでかい二人がねどしどし入ってくるみたいな、ようやりましたね、あの入場。インペリアムの影をですねちょっと払拭させるかのような鈴木デキティモシーサッチャー組、はい、素晴らしい入場からスタートしました。いやもうこれ勝てんやろって思いましたけどね、タカアンドサトシはこの2人には勝てないとか思ったんですけれども、はい、まあ当然この試合はですねサッチャーが両者に2連勝しております、ね、ということはみたいな感じなんですけど、まあもうお察し感もあるんですけど、そんなお察し感を吹っ飛ばすかのような、1点攻め、小島の腕攻め、が光りました。ティモシー・サッチャーもさることながらね、鈴木デキもガンガンエルボーで肘打ってったりして、 いやもうラリアット封じ入ってきました。でちょっと前の試合もね一点集中攻撃型の試合なのでちょっと重てえなみたいな感じだったんですよ序盤は。序盤はというか結構しんどかったですよね。ただあの後半になると鈴木敬のダイナミックな技がねこう決まりだしたりして、試合が動いてきます。で、もう最後はもう力技ですよね。あの見事な連携とかね、あの目を見張るような流れるような攻撃とか一切なくて、もう個の力をそれぞれがこう出し合う、お互いのピンチをそれぞれで助け合うみたいな感じで、はい、最後は小島の、ウエスタンラリアットから、杉浦のオリンピック予選スラム、その2発食らったら立てんわなという形で、なんとまさかの、まさかのでもないんですけど高安聡が勝利しました。素晴らしい、小島はまた新たなタッグパートナーを得てね、はい、生き生きとしております。小島はこれでシングルタッグ合わせてのグランドスラム達成ということで偉業を成し遂げました。素晴らしいです。コジマイク、俺たちが世界で一番危ないタッグチーム杉浦小島タカアンドサトシだ、よく覚えとけ。素晴らしい、はあ、よかったです。バックステージではそんなあの締めたコジをですねフォールを奪った杉浦がサトスっていう場面もありましたけど、このデコボコ感がいいですね。はい、デコボトコといえばねあの刑事のバディモンですからそういう意味でアブデカいいんじゃないですか。はい、いやちょっとね鈴木デキサッチャーに勝ってほしかったんですけど、はい、まあしょうがねえなこればっかりは。はい、1個前の、リッジへの負けもそうですし、このサッチャーの負けもそうなんですけど、お好みのあの家庭外国人選手が、これでちょっとタッグから解き放たれたっていうのはねまた一つ楽しみです。はい、じゃあ次行きましょう。第8試合、GHC ジュニアヘビー級選手権、チャンピオン早田 VS チャレンジャー陽平は23分45秒、ヘテックで、早田が陽平から勝利しました。いやこの試合もね正直ちょっと重たかったです。引き合いに出して申し訳ないんですけれど、新日本プロレスのジュニアタッグがですねすげえハイスピードな感じで、これぞジュニアみたいなのを見せつけてくれたので、なおさらですねちょっとこの試合動こうと思えばもっとガンガン動ける2人が結構セーブしてるというか、そこじゃねえんだよみたいな感じで試合をしてるのがちょっと歯ぎしりというか歯がゆい、感じはありましたね。はい、ただまあ終盤になればねあのお互い怒涛の展開というかあのあるんですけどね面白かったんですよ試合は。ただやっぱさこの陽平にしろ早田にしろなんですけど、フィニッシュホールド以外って結構まあいるよねこういう選手みたいな、ちょっと体細いけど飛んだらすごいし動きもすごいみたいな、トラスキックが上手くてスワントンが上手いみたいなねだそういうちょっと偏見的なイメージ持っちゃってるんですけど、まあそういうから一つ二つぐらいなんとか破って出てこれたのかなみたいな感じはしましたけれども、なんか足んねえんだよな、なんだろうなこの、いや面白くなかったわけじゃない、どちらかの選手が嫌いなわけでもない、なのになぜか物足りない感なんでしょうこれ、難しいね。あ、試合展開的に早田がね終盤塩味インパクト食ったりして、やばいという場面もあったんですけど、ドロップキックスーパー顔面 G、っていうね怒涛の畳みかけがあって、これいけるぞってことでとどめのドロップキックと思ったら早田倒れるみたいな、ジェーン・ホワイトみたいな感じでしたね。で、まあ倒れた陽平、早田を陽平が強引に起こすんだけど、そこでねちょっとこれが結構意外でしたね。早田がねラリアット出したんですよ、珍しい。ああで、ここからもう最後の展開入ってきますね。陽平がなんとかドロップキック出すのを、早田がガードして、ガードを技 ガード、ヒガードの硬直をヘデックで捉えて、ハヤタが勝利って。いや、強かった。いつまでハヤタは、わしらに、いや、強えな、ハヤタって言わせるおつもりですかって感じですね。はい。傭兵はこれで、またも負けてしまいまして、ハヤタが6度目の防衛に成功しました。そうしたら出てきました、忍者マック。高い声で何か言っておりましたわ。はい。ついにですね、忍者マックが、はい。初登場から、かれこれ、5ヶ月ぐらいですか経って、ついにですね、GH ジュニアに挑戦が決定しました。はい。次は、忍者や。ありがとうございます。次、セミファイナル第9試合、プロレスリングラブフォーエバー2アウトブレイクということで、武藤敬司、藤田和幸組、に対するは船木正勝、中島勝彦。20分35秒シャイニングウィザードで武藤から中島勝彦、武藤が中島勝彦からフォールを奪いましたって、勝彦に勝つんかいっていう、おいおいって感じですけど、まあ、勝彦が何かやらかした時に封じ込めるよう、かつ勝彦を任すためには、説得力のある火力の高い武器が必要ということで藤田和幸が選ばれたんだなと、ああ知らんけどそんな感じでしたね。はい、武藤この試合、サブタイトルについてる通りですね、アウトブレイクということで、アウトブレイク、全日本プロレス時代の入場テーマで入ってきましたが、実況の煽りも、それから、まあ、カード的にもですね、どう見ても新日本っていうまあ武藤船木が全日本っちゃ全日本だけどみたいな感じですよね、はい、まあ、少なくとも実況はね、あの頃の新日本と思いっきり言ってましたからね。全日本絡みはこれは武藤の引退ロードねえな、確定したでしょこの実況で。もう淡い期待すら抱けません。で最後は中島克彦が、藤田のパントキック食らってシャイニングウィザードで負けると、こういう負け方させためにも藤田必要だったんだなというところでしょうか。はい、武藤の動きがちょっと悪かったのはさておきですね、藤田和幸のタイツが随分カラフルにレインボーカラーになってたのがちょっと気になりましたが、てんてんてんということで、第10試合 GH ヘビー級選手権、チャンピオン KO に対するはチャレンジャー清宮海斗、 N1 覇者ですね、は26分14秒変形シャイニングウィザードからの片指固めで清宮海斗が勝利しました。わー素晴らしい。あの武藤が勝ったんで、俺この試合剣王と武藤この後やんじゃねえぐらい思ってました。それからどうしても気になるのは、10月14、15、16あたりにある福岡国際センター、ここで手抜くわけにはいかんでしょと思ったらですよ、やんないんだよね、はい、それはちょっと後に置いておこうか。実際武藤が勝ったんで剣王が勝って、そこら辺で武藤と剣王やって、剣王にも負けていくんかな、清宮に負けたかなぐらい思ってたんですけど、全然そんなことなかったですね。はい、清宮が勝ったということをね先に述べてしまうとなかなか難しい部分もあるんですけど、そうだな、今まで見た剣王清宮の中では、まあメインイベントということもあって、ちょっと出だしねじっくり入ったというかいうところが逆にうんって感じでしたね。去年の N1 だっけなの準決勝かなんか、もう一昨年っすかね、あれ、後楽園で清宮と剣王がやったでしょ、あん時のみたいな分厚さがちょっとこの試合からね感じられなかったんですよ。ちょっと一回本当サッカー界の公演で見ただけなんで、ちょっとねもう一回見とけばいいのにね、このレビュー前にねまあ詳しいレビューはきっとね現地組の方たちがやってくれるんで、そっち聞いてください。ちょっと思いのほかですね、ちょっとすごい技も出たんですよ、あの雪崩式ドラゴンとかね、それからあの清宮の立ってる相手へのシャイニングウィザードみたいなのもめちゃめちゃ良かったし、カウンターで決まった。 とにかくね、いろいろいいシーンあったんですけど、思いのほかこうどっかんどっかん行かなかったなと。何度もフォローしますけど、面白かったです。 4.25 ぐらいの内容ではあったと思います。ちょっとな、うん、です。で、フィニッシュ、シャイニングウィザードもサルコンながらですね、この武藤刑事バリというか、武藤刑事よりもいいんじゃないのかなというぐらいのフランケンシュタイナーの使い方、この日は PFS を避けて硬直時間にフランケンシュタイナーを決めてくるという高度なですね硬直狙い技をね、はい、はめてきました。もちろんこれでフォールは奪えないんですけれども、すごく良かったですね。逆転技として完全に機能してます、うん、フランケン素晴らしいんじゃないでしょうか。この日はね、足を抑えに行っちゃってあれだったんですけど、足はいいよ、抑えなくて。マジで武藤のマジ見習ってほしいです。フランケンシュタイナーからタイガースブレックス、決まらず、しかし、シャイニングウィザード成長ですねを叩き込む、さらにもう一発ね、あんだけ試合前、それから前哨戦で煽られました、お前にプロレスラブポーズなんかできねえだろ、できたよキヨピはできたね、渾身のプロレスラブポーズからの、頭を押さえての変形シャイニングウィザードで、清宮海斗が無事
というとちょっとあれですけど勝利しました。いや、この勝利は率直に言って嬉しいですね。あの KO が防衛一回もしないで、負けてしまったっていうのは残念なんですけど、その残念を大きく上書きするような形での清宮海斗の、勝利っていうのは本当良かったと思います。やっぱね、会社プッシュと言われようがですよね、おみこしわっしょいと言われようが、今清宮わっしょいしないでどうすんのって感じです。はい、試合に勝った清宮はですね、もう死に急いでるんですかね最強を名乗るためには倒さなきゃいけない相手がいるっつって、まさかの呼び出した藤田和樹。いや、確かにそうなんだけどさ、もう藤田いっちゃいます。いや、茨の道自ら突っ込んでいきますね。いや、もうこれは応援するしかないです。呼ばれた藤田、序盤からビール飲んでました。もう人間であることは捨てた模様です。野獣に戻ったのかなと思ったら、リングに上がって向かい合って睨み合った瞬間に、マーキングする首筋をなすりつけてですね、キヨピと GH ベルトにマーキングする藤田、怖い怖い怖いよ本当ね。試合後はですね、すごい煽りしてました藤田が。俺とやるってことはどういうことか分かってるよな俺と経験したらもう普通には戻れねえぞんこれどういうことみたいなその覚悟があるかってことだよ、忘れられない夜にしてやるよって。おいおい、そんなこんなで、藤田和幸、清宮海斗は、あえてこう言いましょう、決まってしまいました。いやー、いいのかノアね、ノアは出し惜しみしないから本当それはいいことなんですけど、むしろこのカードはちょっともうちょっと躊躇しろよと思ってしまうのはわしだけでしょうか。はい、福岡を挟んでいるにもかかわらず、福岡のカードは一切発表されずに、GH ヘビー級選手権 10.30 有明アリーナで清宮海斗、藤田和幸、そして早田忍者マック、それから小峠吉岡 VS 忠介弘樹も決まると。3つヘビージュニアタッグとタイトルマッチが決まりました。そこにさらに本日発表がありまして、武藤引退ロードのですね、ザ・リターン、これはあれですね、有明に戻ってくるプロレスリングラブフォーエバートライアンフです。来ました、対戦相手違う、まずはチーム武藤敬司、丸藤直道、稲村良樹、大抜擢来ました。武藤の引退試合にね絡むことができるっていうのは大きいですよ。に対するは新日本プロレス棚橋博、真壁刀義、本間智明。ポンコツばっかり起こしやがって舐めてんのか新日本って感じですけど、
もう稲村一人で全員ぶっ飛ばしちゃうよっていうね、はい、いう感じですまあまあまあまあ、武藤と、はい、田無のね共演を楽しみたいと思いますけどね。しかし本当にね、ポンコツばっか起こしてよ、やる気あんのかって感じですけど、まあでも新日本プロレスがね、棚橋が来てくれるだけでかいですね。おそらく 1.4 はバッターでしょう。 1.4 東京ドームは多分ですよ、俺の予想だと武藤棚橋組は決まったんじゃないかな。あともう一人こっち側に入るか、向こう側に誰がつくか、長野がどうなるか、この辺がポイントになると思います。はい、珍しくですね、次期シリーズのカードが出ていない 10.7、10.8 のカードがまだ出ておりませんが、ノアもですね、だいぶ、あ、出てます。失礼いたしました。出てるので、ちょっとご紹介したいと思います。待ってね。出てんじゃん。10.7、後楽園。アベマプレゼンツ。清宮海斗、稲村良樹 VS 藤田和之、鈴木秀樹、ドヒャーメガカードきた。4試合しか発表されて、まあ、これ以外にあるんでしょ。早田クリス・リッチェ VS 忍者マックエクストリームタイガー、うん、まあこれはいいや。小峠吉岡洋平アレハンドロ VS、近藤忠介大原清弘樹近藤純レギュラーか、藤村海小沢大志、ああ、いや、清宮稲村 VS 藤田鈴木はちょっと本当にもう、いや、前哨戦としてはこれ以上ないカードじゃないですかね。素晴らしい 10.7、 さすがアベマのカード。さらに 10.8 後楽園はあれなこれ、清宮海斗忍者マック VS 早田クリス・リッチュジャック、クリス・リッチュじゃねえ、ジャック・モリス、何の示唆ですか。まあね、アベマ入ってないとね、藤田とか来ないからね。濃度の高いノアファンはね、10.8 ですよ。はい。まあ、アベマが入ってる日は、メンツが分厚い。うん、そんな感じですね。さらに、10.16 福岡国際センターも、カードが発表されてますが、これでいいのか、福岡国際センター。清宮海斗、稲葉大輝、稲村良樹 VS 藤田和之、杉浦隆、田中正人、なんですかこれは。スタンド席開放する気ないんですか後楽園でさ、稲村、清宮、藤田、鈴木やってんのにこれ大丈夫、孤児はって思っちゃいます。まあ俺が行くのは 10.30 有明なんで、福岡はあれかな、ナショナルが入るかなね。 9.30 ナショナルやって、船木北見やってね、この結果次第でしょう。はい、いや、ちょっとね、お話作りが下手っぴ感はありますけど、やっぱ新日本プロレスと比べると、カード発表のみでこう、お前らあとは盛り上がっとけみたいな感じで、ちょっと丸投げされてる感は否めませんが、はい、頑張ってもらおうじゃありませんか。はい、ということでノアも楽しみです。さあ、じゃあもう一個続きますよ。9.25 のまとめ、比べるよって言ったから比べちゃうよ。はい、4団体のメインイベント、アジクラベに続く。